皆さん、
こんばんは。2021年12月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となったこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は2021年12月、今年12回目、今年最後のゴスペルアワーです。
今月は12月。クリスマスの月ですので、クリスマスのお話をしたいと思います。
今日はイエスの4つの名前というテーマでお届けします。
まず、イエス・キリストの誕生日は全世界でクリスマスとして毎年祝われています。
しかし、イエス・キリストが12月25日に生まれたとは、聖書のどこにも書いてありませんので、実際の誕生日はいつなのかはっきりしません。
今年は西暦で2021年という意味は、イエス・キリストが生まれてから2021年という意味です。
ただし、西暦を定めた時の当時の学者の計算間違いがあったことが、後から判明したために、実際にイエス・キリストが誕生したのは BC、紀元前4年か5年に生まれたと現在は考えられています。
しかし、イエス・キリストが生まれる約700年も前に、旧約聖書の中でイザヤという名前の預言者が、救い主キリストの誕生を予言していました。
旧約聖書、イザヤ書、7章14節。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
そして、新約聖書のマタイの福音書、1章23節では、イエス・キリストの誕生の記事の中で、このように書かれています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。
インマヌエルという言葉の意味は、神は我らと共におられるという意味です。
イエス・キリストは、神が人となってこの地上に生まれてくださった救い主で、神は私たちと共にいてくださるインマヌエルの救い主です。
それでは今日の最初の賛美をお届けします。
小坂忠さんの歌で、インマヌエル、麗しい皆という賛美です。
それではどうぞお聴きください。
Thank you.
小坂忠さんの歌で、インマヌエル、麗しい皆という賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、イエスの4つの名前というテーマでお届けしています。
預言者イザヤは、さらにイエス・キリストの誕生の預言の中で、生まれる救い主、メシア、キリストは、4つの名前、4つの呼び名があることを教えました。
イザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な預言者。力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
イエス・キリストの誕生を記念し、祝う12月25日のクリスマスの前の4週間の日曜日をアドベント、対抗節と呼びます。教会によっては、4本のろうそくを毎週1本ずつ灯して、キリストの誕生を待ち望むという習慣もあります。
私たちの教会では、クリスマスまでの4週間のアドベント、対抗節の日曜日、1、不思議な預言者、2、力ある神、3、永遠の父、4、平和の君というイエス・キリストの4つの名前の意味を1週間に1つずつ学ぶ予定ですが、ゴスペルアワーは12月1回限りですので、今日4つの名前の意味を全部まとめて一度にご紹介します。
イエス・キリストが生まれる約700年前に、イザヤという預言者は、やがて生まれるメシア、救い主の第一の呼び名は、不思議な預言者と紹介しました。英語では、Wonderful Counselor、素晴らしいカウンセラーと紹介されています。
聖書の神様は、天地万物を創造し、作られた、全知全能の神様です。
全知全能の全知という言葉は、すべてのことをご存知、何でも知っておられるという意味です。
私たちが問題や困難に直面したとしても、全知の何でもご存知の神様が、私たちに最善のアドバイス、助言をくださる神様です。
2番目のイエス様の呼び名は、力ある神と呼ばれています。他の翻訳の聖書では、大能の神、または全能の神と翻訳されています。
そうですよね。どんなに知恵があっても、全く力がない神様では困ります。また逆に力はあっても知恵が全くない神様でも困ります。
救い主として生まれるキリスト、メシアは第一に何でも知っておられる全知の神様、二番目に何でもできないことはない全能の神様であるということを紹介しているんですね。
聖書の言葉、ヨハネの黙示録11章17節。私たちはあなたに感謝します。今おられ、昔おられた全能者。神である主よ、あなたは偉大な力を働かせて王となられました。
イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
それでは 今日の2曲目の賛美をお届けします。小坂忠さんの歌で、力ある主の皆をお届けします。
それではお聴きください。小坂忠さんの歌で力ある主の皆をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはイエスの4つの名前というテーマでお届けしています。
イエス様が生まれる700年も前に預言者イザヤが預言した救い主イエス・キリストの3番目の名前は何でしょう。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。
はい、永遠の父という呼び名、名前ですね。永遠の父という言葉にはどんな意味があるのでしょうか。
はい、ここでクイズです。音楽の父といえば誰でしょう。バッハです。では天文学の父といえばガリレオ・ガリレイです。こうした人々が父と呼ばれるのは、それぞれの分野でそれまでになかった新しいものを生み出し、その後の学問の基礎を作った人を父と呼びます。救い主キリストが父と呼ばれるのも同じです。救い主は救いを生み出し、神の国を生み出した方なので父と呼ばれているのです。
またインドではガンジーが 独立の父と呼ばれ、アメリカでは初代大統領ジョージ・ワシントンは建国の父と呼ばれています。南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領もアフリカの父と呼ばれました。
現在の小学校では保護者会という呼び方が一般的ですが、昔は父兄会という呼び方がありました。父兄というのは単純に父と兄を指すのではなく、児童や生徒の保護者を意味しています。ですから、救い主イエス様が父と呼ばれている意味は、私たちを養い、守り、導き、私たちを保護してくださる方という意味が込められています。
しかも大切なのは永遠の父と呼ばれていることです。ガンジーさんやマンデラさんやジョージ・ワシントンさんがどんなに偉大な方だったとしても永遠の存在ではありません。
しかしイエス・キリストは私たちを世の終わりまでいつまでも永遠に守り保護してくださる方なので永遠の父と呼ばれているのです。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。森ゆりさんの歌でワンダフルギフトをお届けします。
それではお聴きください。森ゆりさんの歌でワンダフルギフトという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはイエスの4つの名前というテーマでお届けしています。
救い主イエスキリストは4番目に平和の君と呼ばれています。
キリストは世界に私たちに平和をもたらすために この地上に生まれてくださいました。
戦争と平和という本がありますが、ある小学校6年生のクラスで、どうやって戦争が始まるのか考えてきなさいという宿題が出ました。子供は考えてみたのですが、よくわかりませんでした。それで父親に聞いてみました。お父さん、どうやって戦争が始まるの？父親は答えました。そうだな。例えば、アメリカがイギリスを攻撃すると戦争が始まるんだな。それを聞いていた母親がこう言いました。
そんなことあるわけないでしょ。アメリカとイギリスは同盟国なんですから。
父親は反論しました。ただの例えじゃないか。母親が言い返しました。
間違った例えなんか話したら、間違ったことを覚えるじゃないですか。そんなことしたら教育にならないでしょ。
父親はイライラして叫びました。うるさい、黙れ。母親も負けてはいません。
あなたこそうるさいわよ。
それを聞いていた子供は言いました。お父さんもお母さんももうやめてよ。僕、戦争がどうやって始まるかよくわかったから。
イエス・キリストは世界に、私たちに平和をもたらし、また私たちの心に平安を与えるために救い主としてこの地上に生まれてくださいました。
クリスマスは天地万物を作られた神様が私たちにイエス・キリストという最高のプレゼントを与えてくださった日です。
一度も教会に行かれたことがない方も、今年はぜひ12月19日の日曜日はお近くの教会にお気軽にお出かけください。
最後に聖書の中のクリスマスの物語を紹介します。マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。
すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。
御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。
すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。
意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜も、そして今年もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来年1月にまた、
お耳に
かかりましょう。